藤沢歴史探訪のコーナー、今月は地域の魅力を再発見と題しまして、辻堂地区についてご紹介していただいています。今回がですね、ラストの回となります。今日は藤沢地名の会の佐々木さんにご登場いただきます。1週目に登場していただきましたけれども、4週目も佐々木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
佐々木さんはこの藤沢地名の会に入って今どれぐらい経ってらっしゃるんですか？
8年になりますね。
はい。この地名の会に入ろうと思ったきっかけ、入るきっかけってどんなところからだったんでしょうか？
そうですね、私自身は決して歴史というのが好きとか言うんではなかったんですが、ただやはり普段東京との往復でしかこの藤沢というのに関わってなくて、それがやはり時間もできて、それから健康のためとか、そういったもろもろの理由からこういう機会がちょうどあったので加入することにしました。
今となっては地元のことも結構詳しくなってるんじゃないですか？
そうですね、この地名探訪っていう企画も何回も参加するとだいぶいろいろ詳しくなりますし、その他にもいろいろなこの土地にまつわるイベントもこの地名の会で行事がありますんで、やはりより深く知ることができるようになりましたね。
そうするとより一層この地元のことを知るということは、もっともっと楽しく過ごせる、ね、そういった時間が増えるのかなと思いますよね。
そうですね。
さあ、今月は辻堂地区の歴史についてお話を伺ってきたんですけれども、佐々木さん、今日はですね、どんなポイントを聞かせていただけるんでしょうか？
これまでの歴史探訪では触れなかった穴場、あるいはちょっとした見どころっていうものをご紹介しようと思います。北の寺法宗寺の東方に天皇山と言われる松林の山があるんですが、そこの山頂に天皇社というお社があります。祇園精舎の守護神で疫病除けの仏として信仰された御頭天皇が祀られていました。辻堂村の総鎮守諏訪神社を守るため村の四方に建てられた4つのお社の一つなんですが、この小高い山一帯の風情は古く八幡ヶ原、八松ヶ原と呼ばれていた時代の風情をそのまま残したような場所で、まさに穴場スポットと言えます。もう一つご紹介したいのは、辻堂 6-19 にある環球公園というところにある中村村尾文学碑です。中村村尾は1886年に生まれ、1949年に亡くなりました。大正から昭和20年代にかけ新聞記者や作家として活躍し、当時文壇で台頭したプロレタリア文学に対して芸術派文学を志向して、誰だ花園を荒らす者はと題する評論を1928年に発表し、プロレタリア文学を攻撃しました。広大な屋敷跡と庭園は公園となり、誰だ花園を荒らす者はの衝撃的な文章を刻む碑文が、川端康成、芥川龍之介、丹羽文雄、伊藤正、金刀工、石川達三、大谷宗一、船橋誠一など当代一流の文士21人が発起人となって建てられました。第2回では触れませんでしたが、全国初の旧国鉄西岸駅となった辻堂駅の開設にあたっては、先の17宇治族が西岸の推進役となりました。記念碑の裏面には寄付をした人々の名前が記載され、中には茅ヶ崎市の人々の名前もあります。これは西改札口が茅ヶ崎市に入り込んでいるためと言われています。国鉄鉄道員を動かすという一大事業を実現した背景には、この17宇治族の絆があったからに他なりません。見どころには当たらないのですが、綱寄り場あるいは綱寄り道と呼ばれる場所が、浜見山の交差点から駅に向かって30メートルぐらいの地点にあります。辻堂村は江戸後期の天保年間1830年から44年には6件、最盛期の明治末期には11件の網元がありましたが、 現在は一軒の観光用地引き網の網元が残るのみです。網元が集積していた元町四丁目の南の広場東側から南西に向かい、昭和通りに向けての道は直線で、地引き網用の網を作っていたところから綱寄り場あるいは綱寄り道と呼ばれました。当地の名産であった畳岩子を庭に干す家も多くあったそうです。西町の八つ森稲荷社境内には、日露戦争でその威力により勝利に貢献した下瀬火薬を使った大砲で試し撃ちされた厚さ6センチの鉄板が奉納されています。下瀬火薬は明治時代の海軍技師下瀬正親がドイツから持ち帰り分析製造した火薬です。これも見どころの一つと言えます。
歴史を聞きながら、その歴史から見た見どころとか穴場っていうのもまた面白いですね。いろんなところをですね、今日ピックアップしていただきましたので、ぜひ辻堂に行く際にはちょっとこう見どころ、ちょっとした穴場、ぜひね立ち寄っていただければと思います。さあ、今日はですねラストの回ということなので、今後の展望、そして目標などについてもお聞かせいただけますか。
はい、今回の放送に際しては、国や自治体の公式文献だけでなく、郷土史家と言われる方々たちの執筆した知識を数多く読み、原稿を執筆しましたけれども、伝承逸話というのが多くて、その正当性が判断できないものが多くありました。今回の伝承の中で触れなかった場所に、作兵衛山跡、貝殻山跡、源右衛門山跡、ちょんぼり山跡、赤土山跡があります。いずれも小高い砂山と推定されますが、いずれも現在は跡形もなくなっており、正確な情報もありません。ちなみに作兵衛山は環球公園から湘南新道に至る手前の山で、明治8年1875年には、ここから茅ヶ崎の烏帽子岩に向けて海軍が大砲の試し撃ちをしたと言われます。作兵衛という人が保有していたとのことです。源右衛門山は小技出口が湘南新道に面したところにあり、正面右にありました。降雪天の名前になった浜見山とも言われています。木村源右衛門が保有する砂山で、漁師が魚群、魚の群れですが、を発見するために山の上の松の木に登り、海の様子を眺めたところから浜見山の名称がついたと言われています。辻堂海岸沿いの現浜見山派出所付近にあった赤土山は、赤土で築かれた山で、下瀬火薬の威力を試す大砲の目標となっていました。大砲は日露戦争前に撤去され、名所赤土山と記した塔があったのですが、第二次大戦後には道路拡張で撤去されたそうです。これらの伝承は郷土史研究としては重要ですが、十七氏族が連綿と受け継いだ統治だからこそ、各氏族の家庭には古文書が収蔵されているのではないかと思います。藤沢市には全国的にも珍しい文書館というものが存在し、そのような文書が日の目を見て新たな史実が積み重ねられると素晴らしいですし、調査の結果説明板が該当場所に建てられると嬉しく思います。新たに当地の住民となった人にとっても、より一層誇れる地域になるのではないかと期待します。
いろんな歴史がありますけれども、今月はですね、その地域の中でも辻堂地区についてご紹介していただいてまいりました。本当にこの1ヶ月間通してずっとこうね、聞いてくださった方には、もうすごく辻堂の歴史について詳しくなったのではないでしょうか。そして第1週、第2週、第3週と、そして今回の週とですね、いろんなジャンル別にお話をしていただきましたのでね、とても分かりやすい、そして辻堂の歴史知っていただけたのではないでしょうか。さあ、1ヶ月間にわたってお話を伺ってきました。藤沢地名の会を代表していただきまして、佐々木さんからですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、 第1回の時にも申し上げましたように、現在私ども藤沢地名の会は160名余りの会員がおります。会の活動としてもアクティブな地名探訪、あるいは相模の国全般に広げて歩き回る相模探訪というアクティブな活動、それからどちらかというと文化系的な輪読会とか古文書読み解く会とか、そういった会合と多種多様な会も保有しております。また外部の講師の方に来ていただいて講演会を開くとか、あるいは会員の中から講師を選定してその会員の得意とする分野の研究発表をするというような会合もございますので、ぜひぜひ参加を試みていただければ嬉しいと思います。
ありがとうございます。今回はですね、そのラジオの中で辻堂の歴史をですね皆さんにお伝えしていただきましたけれども、会の中でもいろんなこう企画があるということなので、歴史にですねちょっと興味のある方、歴史を知らないんだけれども、どんなものがこの地元では歴史として語り継がれているのか、そういったものを知りたいという方はですね、ぜひ藤沢地名の会のメンバーになっていただければと思います。さあ、今月はですね地域の魅力を再発見と題しまして、辻堂地区についてご紹介していただきました。今日は藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます佐々木さんに登場していただきました。この1ヶ月間本当にありがとうございました。そして今日もありがとうございました。
ありがとうございました。